向井派の柳井哲也でございます。通告書に従いまして質問をしてまいりたいと思います。美術品等の市民からの寄託と市民ギャラリーについてということで、エスカード牛久内に整備予定であった市民ギャラリーが保留の状態になったことによる影響等を、特に美術作品等の市民からの寄託との関係を中心に伺ってまいります。第1番です。牛久市のこれまでの寄託の状況ですが、これまでどのような寄託がなされ、どのような対応をしてきたのかについて質問をします。
大里明子教育委員会次長。
これまで市が寄託を受け入れた事例といたしましては、平成16年に2点、平成18年に1点、それぞれ別の個人所有者から小川雨仙の作品の寄託を受け入れました。寄託の受け入れに際しましては、受け入れる市側と寄託する個人との間で美術資料受寄契約書を取り交わしております。同契約書ではいずれも寄託する期間の制限は設けておらず、預ける期間の変更や契約の解除に至る場合には、その申し出から50日以上の猶予期間を置くものとされております。寄託された作品につきましては、現在中央障害学習センター内の美術保管庫に保管されております。以上です。
9番柳井哲也議員。
はい。帰宅する側としては、自分の大切な美術品を湿度や温度調節された収蔵庫で保管してもらえる、かつ盗難や火災などのリスク防止にもなって、安心できると思います。帰宅を受け入れた牛久市としては、その美術品を手に取って調査研究できるわけで、その成果を市民に展示活動などをしながら、互いにプラスの関係でこれまでやってきているということでありました。次、2番の質問をいたします。市民ギャラリーの整備の見通しが立たないことで、そのことでの影響について伺いたいと思います。文化芸術家はギャラリー開設に向けてさまざまな準備をしていたものと思われます。開設したらどのようなことをしようとしていたのかについてお願いします。
大里明子教育委員会次長。
はい。エスカードビル4階フロアに設置が計画されておりました仮称エスカード地域交流センター内の2つのギャラリーについては、文化芸術家の芸術振興専門員と学芸員によって具体的な内容の検討が行われました。1つ目のギャラリーにつきましては、帰宅の契約によって市が受寄しているものや市が所蔵する文化財の展示スペースとして、具体的には土器などの埋蔵文化財や郷土の歴史に関する資料、また小川雨仙や墨井末といった郷土の偉人を検証する資料を展示し、日常的に文化や歴史に触れる機会を提供することで郷土への愛着を醸成し、文化遺産の伝承にも寄与することを目的に計画しておりました。ギャラリー2つ目は貸しギャラリーとして、牛久現代美術展など牛久にゆかりのある作家による展覧会場としてだけでなく、市民の作品を展示発表できる場 場の提供を計画しておりました。また市では現在帰宅を含め芸術作品を保管する十分なスペースと環境がないために、市が自主開催する展覧会を行えるだけの作品群を収集しコレクションしていくことができない状態であります。そこで将来的に価値の高い美術品の寄贈や寄託に対応できるようギャラリーと合わせて美術品収蔵庫の整備を計画していたところです。令和3年度も近隣市町村にお住まいの方から小川雨仙作の掛け軸を寄託したいとの申し出をいただいておりましたが、現在は作品の収納においても展示においても十分な環境が整っていないため断念せざるを得なかった経緯がございます。今後本物の文化芸術資料を適正に保存活用するためには専門的な照明空調環境を有するギャラリーと収蔵庫が必要です。今回の市民ギャラリーの整備はこれまで所蔵していたにもかかわらず展示環境が整わないために一般公開ができなかった文化資料の展示はもとより帰宅を活用した作品の収集にも大きく寄与するものでございました。市民ギャラリーの開設が延期となることにより企画していた展示計画や作品収集については既存の施設のみでどれだけ実現していけるのか、それに代わる対応を模索していかなければならないと考えております。以上です。
9番柳井哲也議員。
はい、牛久氏は大野正夫初代市長時代に資料館建設のため基金を設け1億円を積み立ててあったのですが、次の市長さんの時にそれをなくしてしまい、その次の市長さんの時もこの課題には触れようとしませんでした。そして今根本市長です。牛久市の財政が非常に厳しい中であってもこれだけはやらなければならないと市民ギャラリーの設置に向けて国の支援を受けてやろうとしたその決意を私は評価しています。市民の心を大切に子どもたちのために必要と考えていることがわかるからであります。3番目の質問に移ります。ギャラリーが今のところ未だない中で今後の対応について伺いたいと思います。現行の例年行事の中で組み入れていけるのかどうかよろしくお願いします。
根本洋二市長。
はい、平成28年に作成されました牛久文化芸術振興基本計画に挙げる育てる伝えるつなぐ支えるの4つの柱のうち伝えるの施策であります文化芸術資料を未来に残そう展開していくためには文化芸術資料の適正に保存し見せるための場所がの手段が必要と考えます。牛久市においては全国的に有名な彫刻家、石木邦彦さん、そして県立美術館でたびたび個展を開く山本文子先生、南在住でございまして、そして東京においてもしばしば個展を開く多くの作家さんがいるこの牛久において、現在博物施設がなく今回の市民ギャラリーの開設を想定した期間については当面の間それを変わる方策として既存の施設資料全体に交差 しなければならない状況でございます。まず貸しギャラリーにおける市民の作品を展示発表する場の創出については今年のオープン予定の住吉文化館内の展示スペースを の放牧者において可能であるかを検討してまいります。また郷土の偉人の検証をするための展示につきましても、引き続き河童の里生涯学生センターの河童の里ギャラリーを活用する予定でおります。しかしながら両施設とも展示するスペースに限りがあるため、サイズの大きな文化遺産作品や個人からの借り受けた貴重な作品などを展示することは難しいと考えております。なお作品収集のための寄託の推進につきましては、牛久市文化芸術協会審議会における答申書に基づき、収集の望ましい方向性について考察してまいります。具体的には、市に在住の 作家さんをはじめ、市にゆかりにある作家の、作品や関連する作品を軸として収集するためにも、帰宅に値する優れた作品を見分ける専門職員の育成も必要でございます。現在市の職員においてそのように研修をしながら、非常に眼力が難しいと言われる、小川右生さん のこれからの研修を行うことをしております。市中にある貴重な文化芸術資料を適正に管理しながらの市民いただくためのルール作りをこれからも進めてまいりたいと思っております。
9番柳井哲也議員。
はい、牛久市にはすで、に能力のある学生学芸員が揃っております。常設展や企画展、特別展などさまざまな計画を実行していきたいと準備をしていたことと思いますけれども、保留の事態となってしまい、まあ河童の里などを使っていく以外ないという答弁がありました。コロナ禍のことを考えますと、まあ1、2名しか一度には入ってもらえないような狭いスペースであります。非常に厳しいと思っております。今後何としても実現してほしいと思っていますが、経済が全ての思想では心の問題をなかなか解決していくのは難しいと思います。文化、芸術、伝統、学問などは金銭で測ることはできません。しかしこれらは幸福というものに直結するものであり、私たちにとってはなくてはならない非常に大切なものです。子どもたちや市民の方々に牛久はどんなに素晴らしいところであるか、さらにこの地で生まれ育った先輩方がさまざまな分野で日本を代表するような大活躍をしてきたこと、そしてそれを知ることによってふるさとに誇りを持って進んでいってもらいたい。先輩方のように自信を持って大活躍していただきたいとの深い思いを込めての子どもから高齢者に至るまでのすべての市民を対象とした、いわば学校郷土学を学ぶ場の問題であります。牛久市の誇りとするものがたくさんあるにもかかわらず、子どもたちに一度も紹介できずに、子どもたちは高校を卒業するとそれを知らないまま牛久市を飛び立っていってしまいます。 来る年もまた来る年もその繰り返しで残念でなりません。このまま平気でいられる牛串であってはならないと考えます。牛串は根元主張の時に作らなければ永久にこのようなギャラリーを持つことができないかもしれません。根本市長、もう一度議員と勉強会を開くなどしながら頑張ってくれるよう願っております。以上で私の質問を終わります。